ちは、ザ・ディープダイブへようこそ。
こんにちは。
今回は、共有いただいた資料、JCI ですね。ジョイントコミッションインターナショナル。
はい。
この新しい認証モデル、JCI コンティニュアスについてですね。
ええ、そうです。
ちょっと説明体の資料を深掘りしていきたいなと。
はい。
今までのこう3年ごとの審査から、もっと継続的に関わっていく形に変わるっていう。
そうなんです。その変化の、まあ、核心部分を見ていければと。
ミッションとしては、この新しいアプローチ、医療の質と安全をどう維持していくのか、そのあたりを理解することですね。
そうですね。この資料から読み取れるのは、JCI がもう認証施設との関わり方を根本的に変えようとしてるっていう。
ほう。
なんていうか、単なる審査のための準備じゃなくて、日常的な質向上をこう持続させるためのパートナーシップ、そこを目指してる感じですね。
パートナーシップですか？
ええ、具体的な変更点とかその意図とか探っていきましょう。
お願いします。まずそもそもなんで変革が必要だったんですかね。
ああ、そこですよね。
資料によると従来のその3年サイクルだと、
はい、
どうしても審査の直前はこうぐっと質が高まるんだけど、その後はまあちょっと元に戻っちゃうみたいな、そういう波があったと。
まさに資料にも審査前は素晴らしい組織になるがその後はっていうリーダーの声がありましたね。
ありましたね。患者さんの安全を考えるとそれではやっぱり常にリスクを低く保つっていうのが難しい。
そうなんです。だから継続的な取り組みが不可欠だと。
なるほど。で、具体的にどう変わるのか。
はい。この新しい JCI コンティニュアスモデル、柱は大きく2つですね。
2つですか。
1つは3年ごとの実地審査、これをもっと効率化するということです。
効率化。
例えば会議室でのプレゼン時間を減らして、その分実際のケアの現場、病棟とかでプロセスがちゃんと実践されてるかを見る活動、トレーサー活動ですね。
ああ、トレーサー。現場を見る時間を増やすんですね。
そうなんです。現場重視で、結果的に審査期間も平均で1日短縮される見込みだと。
へえ、それは大きいですね。で、もう一つの柱は、
それがこのモデルの、まあ、一番の特徴かもしれないんですが、タッチポイントの導入です。
タッチポイント。
はい。必須のオンラインセッションで全部で5回。
5回も。
実地審査と次の実地審査の間にだいたい6ヶ月ごとに行われる専門家との対話セッションですね。
6ヶ月ごとに対話。
そうなんです。ここですごく大事な点があって、
はい、
このタッチポイント、認証の誤飛、つまり認証されるかどうかの判定には直接影響しないんです。
そうなんですか。判定には関係ない。
あくまで目的は改善のサポート、対話を通じた支援ということになってますね。
へえ、それはちょっと意外というか興味深いですね。でもいくら対話と支援って言われても病院側からしたらまた JCI のチェックかみたいな。
ああ、まあそう受け止められる可能性はありますよね。
結局負担が増えるだけじゃないのって思っちゃいませんかね。そのあたりどうなんでしょう。
それはすごく重要な視点ですね。実際パイロットテストでも費用が増えるんじゃないかっていう懸念はあったみたいです。
やっぱりそうですか。
ただ JCI 側としてはさっきの実地審査の効率化、期間短縮とか、あと一部の確認をオンライン化することでタッチポイント導入のコストを相殺すると、全体としてはコストニュートラル、つまり費用は変わらないように設計してるってことを強調してましたね。
なるほど。コストニュートラル、負担増だけじゃないと。
パイロットに参加した施設からは協力的だとかパートナーシップを感じるみたいな結構ポジティブな声も出ていたようですし。
ほう。 JCI の本気度が伺えるって感じですかね。
まあそうかもしれないですね。
そのタッチポイントでは具体的にどんなことを話し合うんですか。
ですね、例えば前の審査で指摘されたこと、特にリスクが高いとされた項目についてどう取り組んでるか、その進捗とか。
ああ、なるほど。フォローアップですね。
そうです。あとは病院が独自に優先してる課題とか、モニタリングしてる重要のデータについてとかですね。
病院独自の課題もですか。
後半のセッションになると従来は実地審査で確認してたような、例えば緊急時の対応計画とか職員さんの資格や教育に関する文書の一部とか、そういうのもオンラインで事前に確認して、次の実地審査ではその計画がちゃんと現場で動いてるか、実践状況の方に集中できるようにすると。
なるほど、なるほど。 確認作業も効率化していくわけですね。
そういうことです。
ということは病院側としては準備そのものは第8班の基準自体が変わるわけじゃないから大きくは変わらない。
そうですね、基準はそのままです。
けど JCI とのかかり方がもっと定期的で継続的なものになると。
まさにその通りです。
なんか期末試験一発勝負じゃなくて継続的にコーチングを受けるみたいなイメージですかね。
ああ、近いかもしれないですね。全体に見るとこれは単に評価のやり方を変えるだけじゃなくて患者さんのリスクをこう一貫して低く抑えて質の高いケアを常に提供するっていう JCI のビジョン達成に向けてより積極的に関わっていくぞという意思表示なんだろうなと。
なるほど。今回の深掘りで JCI 認証が数年に一度の、まあ、イベント的なものから、
ええ、
継続的な改善を一緒に進めるパートナーシップへとこう進化しようとしている姿が見えてきた感じですね。
そうですね。より効率的で現場の実践を見て対話を通じてサポートする、
ええ、
それが新しいモデルの目指すところなんですね。
はい。
それで最後にあなたがこれから考える上で一つ面白い問いかもしれないなと思うんですが。
はい、何でしょう。
このらのタッチポイントがもし本当に審査じゃなくて対話と支援の場なんだとしたら認証施設側はこの機会をどうすればもっと能動的に使えるかってことですね。
能動的にですか。
ええ、単に指摘されたことに対応するっていう受け身じゃなくてJCI の専門家の知見、まあ、ノウハウですよね。それを借りて基準達成のさらに先へ行くような独自の質改善とか新しい取り組みイノベーションみたいなものを加速させる触媒として使えないかと。
ああ、なるほど。支援の機会を最大限に生かすということですね。
そうです。そのためにどんな工夫ができるか、これはこの新しいモデルのポテンシャルをこう引き出す上での鍵になる視点かもしれないですね。